おはようございます。大丈夫？はい。さて、今朝はヘブル人への手紙の10章後半を見てまいりますが、このところは今現代はあまり価値あると思われなくなっている忍耐ということです。忍耐をもってと言いますと、最近では古いとかダサいというふうに言われる時代かなと思われます。でも忍耐は信仰生活の中においてとても大切だと言われます。イエス・キリストを信じることは私たちの努力でもないし、救われることも努力でもない、神様の一方的な恵みです、そう言います。しかし救われたクリスチャンがこの地上生活でその信仰生涯を全うしていくときに、大切なことは忍耐だと、こうこの箇所では教えているところです。なぜ忍耐が必要なのかというと、それは私たちが神様によって約束されているこの地上では決して手に入らない、いやこの地上のどんな力も奪うことのできない財産を私たちは持っているし、またそれを確かに得るためである、このように言います。クリスチャンの信仰生活の目標というものは、確かにある、利益がある、得をする、まあ別の言い方をするとそういうふうに言ったらいいでしょうね。しかし私たちが神様によって与えられるこのいつまでも残る財産、これを確実に自分のものとして歩むということは、この地上生活において生きている限り忍耐が必要である。まあ本当はそれだけで終わりなんですよね、ここでは。ただ問題なのは、なぜその忍耐とは一体どんな忍耐なのか、また私たちに約束されているいつまでも残る財産とは一体何なのか、どうしたらば忍耐を持ち続けることができるのか、そのことを見ていきたいなというふうに思います。この忍耐がどうして必要なのかということを、まず過去のクリスチャン生活をこう振り返りながら、これからも忍耐が必要だよということを進めています。32節でこう言います。あなた方は光に照らされて苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい、こう言っています。思い起こすことが必要だというのであります。過去を振り返る、しかもそれはたとえどんなに辛いことであったとしても、信仰が与えられて信仰生活を始めたとき、そのとき実はいろんな苦しみや困難があったときに、激しい戦いがあったとき、それでも耐えたでしょっていうのであります。私たちはこの時代とは違うかもしれません。この時代の人たちはイエス・キリストを信ずるということは、ユダヤ人の社会からこの同じ同胞の人たちからのけものにされることでしょう。そしてまたこの時代には、この手紙が書かれた時にはきっとローマ帝国からも迫害を受けていた時だっただろうと思います。社会的地位も財産も失う、それを覚悟でそれでもイエス・キリストを信ずる、そういう決心をした、 その初めの頃であります。そしてイエス・キリストを信じた。これは私たちもそうだと思います。イエス・キリストを信じて告白するっていうこのことのためにはいろんなことが思い浮かべます。家族は一体どうなるかなとか、これから職場で自分はクリスチャンとしてやっていけるかな。また将来クリスチャンとしていろんな問題が出てこないかな。日本という国では特にそういった不安があっただろうと思います。それでも私たちはイエス・キリストを信ずるということはそれにも増してとても素晴らしいことだ。そういう戦いを私たちは心の中に本当に激しい戦いをしたのではないでしょうか。その上でイエス・キリストを信ずるという決心をしたはずであります。そのことを思い返しなさいと言っているんです。私たちは誰一人です。あ、イエス様信じてよかったねって教会以外でですよ。そういうふうに言われて信じた人ってのはクリスチャン2世だとか家族がクリスチャンであるっていう場合以外はほとんどないだろうと思います。時にはお前大丈夫かなんてねクリスチャンの親からまで言われたりする。それでも大丈夫ですとこう自信がなくても言う、そんな葛藤があっただろうというふうに思います。そのことを時のことをやはり思い出してほしい。それは精神的にもまた現実的にもイエス・キリストを信ずると告白したときは激しい戦い困難の中で葛藤の中でイエス・キリストを信ずると告白したそのことを思い出してほしいっていうのです。過去のことを思うということはやはりとても大切なことだと思います。ややもすると本当に辛い過去のことは思い出したくないものであります。しかし信仰のゆえに戦った激しい戦いを通り抜けてこれた、そこを克服してこれた神様の恵みを覚えるためのその思い出、戦い、苦しみ、それは思い出していただきたいとここの32節で語ります。光に照らされて後とあります。イエス・キリストを神様が信じるように導いてくださってその救いの素晴らしさを知ってであります。苦難にあった激しい戦いということはここに初めの頃とありますから、この手紙を受け取った読者はそれから随分経ったんでしょうね。ということは信仰生活が長くなりますと私たちはどういう戦いを通してどんな決心をして、そしてこの福音は素晴らしい、これに変わるものはないと知らされて決断をした、そのことを忘れてしまう、そういうもののようであります。いつの間にか自分がどのような祝福をいただき、あの信じて救われた時のあの喜びっていうものが忘れ去られていく。それがこのヘブル人手紙の読者でもあったようであります。信仰生活の長さというのは実は様々な信仰の試練を通して、そして神様をもっともっと身近に困難の中で覚えて神と共にある幸いということを知ったはずなんですけれども、そのような連続であればよろしいんですが、ややもすると私たちは今のことで精一杯になってしまって、どんなところから救い出され、どのようにして神様がどのような試練を中をも守ってくださったということを忘れていってしまう、いや考えることさえしなくなっていってしまう、そんな現実というものが あるようであります。ですから、思い出しなさいというのです。で、思い出すことによって、私たちは何かっていうと、さらに、これからのクリスチャン生活というのを、人生を走り通すことができる。どこから救われたかを思い出しなさいとも言います。私たちは、救われた時だけではなくて、そして決心をして、いろんな困難の中を、本当に祈りながら、必死に支え合いながら、その信仰生活を走り通ってきた。走り抜いてきた。そういった経験を私たちを思い返すことによって、今からの先、これからのその信仰生活というものを私たちは走り通すことができるのではないでしょうか。私たちはそのような、歩みをすることによって、その新クリスチャン生活が途中で挫折してしまう。これほど悔しいことはありません。これほど残念な歩みはありません。ここで思い返すということをなぜ言っているのか。私たちは過去のクリスチャン生活のいろんな戦いをこれからの歩みにおいての確信や力にするのであって、今まで頑張ったからもうこれでおしまい。というふうにするためのものではありません。自分がこれから歩むクリスチャン生活においての、これからもいろんなことが起こるかもしれませんが、そのために今まで頑張ったんだから、まあここら辺でもう休もうとか、これでよしとしよう。というふうに自分のこれからのクリスチャン生活に対して怠惰になったり諦めてしまわないために過去どんな戦いの中で守られてきて、そしてその救いの喜びの中に激しい戦いを戦い抜いてきたか、あの喜び、あの勢い、あの経験、それを思い返すことによって今を奮い立たせる。そういう目的でこれは書かれたのであります。進められたのであります。じゃあどのような苦難か。激しい戦いという、苦難に遭いながら激しい戦いを耐えた初めの頃と言います。苦難に遭いながらと。じゃあどういう苦難かというのが32、3節で書いてありますが、どんな苦難か。この読者が受けた初めの頃の苦難の戦いというのはこうあります。人々の目の前でそしりと苦しみを受けたものもあれば、このような目に遭った人々の仲間になったものもありましたとあります。人々の目の前でそしりと苦しみを受けたとあります。このそしりとありますが、このそしりというのは、これは実はこの後のなんですが、11章の26節では、モーセについて言っていますが、11章の26節でこう言っています。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いといて、として与えられるものから目を離さなかったのです。とこう言っています。彼はキリストのゆえに受けるそしり。まあ、ヘブル人の手紙のは、モーセが、の時にキリスト、救い主、メシアっていうものが直接的には出てくるわけではありませんが、神の救いって言ったらいいんでしょうか。モーセは、神の救いのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いましたと言っています。ここでそしりを受けた。で、このそしりを受けたっていうのは具体的にはモーセの例からいきますと、王子というその地、そしてエジプトの富を受け継ぐというパロ王としての財産、そういったものを全部退けた。 という立場に置くこと、つまり卑しいもの、貧しいもの、そういう判断をそのように評価されると言ったらいいんでしょう。つまりエジプトのその最高の地位から全てのその社会的なものからこう放り出された状況ですよね。そのことを指していると言えるだろうと思います。ですからそしりっていうのはこう非難語語を言われるというよりも、むしろ全ての地位や財産それを失って、そして取るに足らないもの、なきに等しいものという評価を受ける。そういえばそうですよね、大したことないやつだ、あんなやついてもいなくてもっていうのと同じです。そういうそしりです。でこのそしりはまさにイエス・キリストがユダヤの社会から切り捨てられるという、そして十字架につけられるというそのそしりを受けたのと同じ意味があるのではないでしょうか。パウロはローマ人の手紙の中でそのことを言っています。そしてエブル人の手紙の10章に戻りますが、それと苦しみと言っています。この苦しみって言った場合に何を指しているんでしょうか。この苦しみというのは、まあ、ヘブル人の手紙の中で言いますと、キリストが晒し者にされたのと同じような意味で、言われている言葉のように思われます。つまり、この苦しみというのは、見せ物、あざかりの的とされる苦難というの、苦しみというのはね、そういう意味で言われている。そうすると、キリストが晒し者にされた、それと結びつけて、ここでは言われているようであります。そしりと苦しみ。一切の地位と財産と立場と失う。見下される。それと苦しみ。あの十字架上につけられる前が、あのイエス・キリストに加えられた、あの屈辱的な出来事であります。その苦しみを指している言葉のようであります。キリストのゆえに受ける苦しみと言ったらいいんでしょうね。そしてそのような苦しみをクリスチャンたち、信仰を持った当初クリスチャンたちはそれをも厭わずにキリストを告白し、クリスチャンとしての歩みをしたではないか、それを思い出しなさいということが一つ。そしてもう一つあります。このような目に遭った人々の仲間になったものもありましたとあります。つまり仲間になるということは交わるという意味があり、または分かち合うという意味があるそうですが、そしりと苦難に遭っている人の仲間になる、それらと交わる。当時の社会からいけばそのような目に遭っているクリスチャンとは関わりたくないはずであります。仲間と見られることは自分自身の地位や財産を危うくしかねません。彼らと交わりたくない。むしろ彼らをクリスチャンたちを攻撃する側に立った方が身の安全のためには良かったかもしれません。しかし、クリスチャンになったばかりのあなた方は、そういうに信仰のゆえに苦しんでいる人の仲間となっていったではないか、彼らと積極的に交わるものとなっていたではないかというのであります。で、このことは実は簡単なことじゃないんですよね。今戦後67年ほど経ちますが、戦前戦中においてキリスト教会が非常に悲しい目に遭ったときに、多くの教会が崩壊していった一つに、実は クリスチャン同士の交わり、支えというものが崩壊していったと言われます。クリスチャンであるということは売国奴であり、そしてまたスパイと疑われ、忌み嫌われました。その友であるということを言うことは、彼らを見舞うことは、彼らを助けることは、自分も同じものと見られることであって、苦しみを背負うものであるから、教会は非常にそのことで互いに、ここである仲間になるどころか知らん顔をし始めた。互いに日本のキリスト教会において起こって、多くのクリスチャンたちがつまずいたことをが記録されております。今日も社会から捨てられ、卑しく見られ、そしられている人の仲間となる、彼らと交わるということは困難なことでしょうね。でも私たちは本当にイエス・キリストを信じたときに、どんな人でもこの福音を聞いて救われてほしいと願って、誰にでも福音を語り伝えようと決心したのではないでしょうか。そして伝えることのできることがどれほど素晴らしいことかという経験をしたのではないでしょうか。そのことを思い返してほしい。ですから34節でさらにそれを強調します。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っているので、自分の財産が奪われても喜んで調べました。二つのことを言ってますね。一つは積極的な面です。信仰のゆえに恥ずかしみを受け、そしられ苦難に遭っている人、その人々を思いやることができた。かつてそういうふうに交わっていたというのであります。これはとても積極的な面ですよね。そしてさらにそれだけではありません。この信仰のゆえに捕らえられているものを思いやる、同じ心になることができる、自分も苦しんだという意味だそうです。信仰のゆえに捕らえられている人の苦しみを自分の苦しみのようにして苦しんだ。そしてさらにもう一つは、彼らはもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍んだ。自分の地位や財産が奪われること、それをなくすこと、そのことを喜んで耐え忍んだ。むしろ喜んでっていうのが、これは並大抵のことではないだろうというふうに思います。私たちはなければないなりに、持っている人は持っている人なりに、それらが奪われること、それは決して喜べるものではないでしょうね。しかし彼らは喜んだって言うんです。喜べた。その心境が持てた。なぜ？いつまでも残る財産を持っていることを知っていた。ということは、この地上の財産、私たちのこの肉体を支えるところの財産、また社会的地位も含めてでしょう。立場も含めて。そこに目を留めないで、いつまでも残る財産を持っていることを知っていた。まさにこの地上ではどうしても奪うことのできない、神様によって与えられる 天的な祝福、恵み、約束、それに目を留めていたっていうのであります。ここではっきりと喜ぶことができた理由っていうのを挙げています。私たちがいつも神様がお約束してくださっていたいる天の祝福、永遠の命、そしてまた神様の喜ばれる歩みにおいて、私たちがいただく神との豊かな交わりから来る平安、そういった目には見えないけれども、それが何にも増してかけがえのないものだというふうに、そこに目を留めているか、他のものに目を移してか、心を移しているかによって、実は信仰のために苦難を喜ぶことができるかできないかが変わってくると言っているのであります。このヘブル人の記者は言うんです。あなた方はかつてそのようにして喜んできた、またそうできた、それはこの地上の自分の財産に目を奪われるんじゃなくて、そこに心を向けていなかったからじゃないか。あなたは一体今どこに心を向けているの、という実は勧めでもあります。もしあなたがイエス・キリストを信じて歩むその歩みに、多少の困難や多少の損失が来たときに、非常に悲劇的な、自分ほど悲劇な存在はないかのごとくに嘆いてしまうとするならば、私たちの心は一体どこに向いているんだろうか、そのことが問われているこの言葉であります。そのことをこのヘブル人の手紙の記者はこの読者に伝えているのであります。かつて喜んで忍んだでしょう。で、35節です。だからこれから私たちに大切なことは、あなた方の確信を投げ捨ててはいけません。以前の確信を思い起こさなければならない。以前抱いた全てにも勝って、これは価値あるものだという、その価値をやはり揺るがされないように、しっかりとそれを思い出し、そこに留まらなければならない。で、この確信を投げ捨てるっていうこの言葉があります。で、この投げ捨てるというこの言葉は、不要となったゴミを捨てるような意味で使う言葉だそうです。つまりもう使い古して私には価値がない、何の役にも立たないと思って捨てる、ゴミを捨てるかのごとくに捨てちゃいけないという意味です。私たちはとっても素晴らしいものを得たんです、いただいたんです。それをゴミを捨てるかのように捨ててしまってはならないという勧めであります。なぜならば、その確信を持ち続けるならば、それは大きな報いをもたらすからだ。このもたらすというこの言葉は、固く信仰に立っていくならば、それはこれからずっと生きている限りでしょうね。天の御国に行ってもですけども、それを経験していける、それを経験し続けれる、報いは与えられているということを、神様の報いがあるということを経験しながら、この地上をずっとこれからも生きていける、そういう意味なんだそうです。でもゴミのようにその信仰を、イエス・キリストによって天の御国に入れられるというこの十字架の贖いを、私たちがゴミのようにもういらない、 青春時代の一時的なもの、かつてのあの時は必要だったけども今はもう必要ないと言ってゴミのように捨てたとするならば、私たちはこれからずっと神様がお与えくださるそのもたらす報い、それをこれからずっと味わい知ることがなく過ごしちゃうでしょうという意味です。ですからもしその確信を持ち続けるならば、これからずっと私たちはあと何年生きるか分かりません、生かされるか分かりません、でもその間中です、ずっと神様が報いてくださるという経験をこれからずっとしていくだろうって言うんです。そういう体験を持ち続けることができるだろうって言うんです。神様が共に報いてくださっているということを今覚えられないとしたならば、私たちはそのイエス様を信じた時のその確信、かけがえのないものであるというその福音に対する価値、それを私たちはゴミのように見ていないだろうか。投げ捨ててしまっているならば、イエス・キリストが共に約束してくださっている、神様が約束してくださっている報いを私たちは日々のクリスチャン生活の中できっと味わい知ることがなくなってしまうだろうと思います。そのことを語ります。ですから36節で、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。約束のものを手に入れるのには必要なのは忍耐。あなた方に必要なのは忍耐、つまりこれはしつこさっていう意味なんだそうです。神様に対してしつこく、つまり状況が悪い時でも良い時でもしつこく求めるという意味のようです。それが忍耐の結果であり、忍耐するというのはそういうしつこく、どんな状況であろうとしつこく求めていく、それが忍耐という結果もたらすもの、行うもののようです。そしてその忍耐の目的は、あなた方が神の御心を行うため、そして行って約束のものを手に入れるためと34節で言ったことを繰り返していきます。そこで必要なのは忍耐だということは、サタンの攻撃って何だろうなと思うと、すぐ諦めさせることのようですよね。信仰生活においてクリスチャンにとって サタンの大きな誘惑っていうのは、すぐもういい、どうにもならんわと諦めさせてしまう、しつこく神様に求めるということをやめさせてしまう、それがサタンの働きであるようです。そうするとサタンはいつまで待ったらいいの？そんな約束本当に来るの？そんな神様の約束、約束と言うけれども、本当にそれは私たちに実現するの？そこでそういう問いかけがあるんでしょうね。ですから37節、38節は、これは旧約聖書の引用ですが、イザヤ書の26章とハバプクの2章の3節4節と結びつけた引用であります。ですから37節、もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばないと旧約聖書を引用します。で、この引用は実はそれぞれイザヤの時代もハバックの時代も 非常に困難がある時でした。本当に神を信頼していっていいんだろうか。神の民と言いながら、あのバビロンに惹かれていき、そしてまたアッシリアにも様々な試練を受ける、そういう困難な中にある時に、実は預言者が使った言葉であります。と彼らはみんな言うんです。いつまでこのことが続くんだ、こんな苦しみが続くんだ、本当に約束は来るのか、神の祝福、神がご支配して私たちを顧みてくださる、そんな時が来るのかという、そういうこの不安や恐れというもの、諦めというのはこの時代にもあったようであります。ですからヘブル人の記者は言うんです。このイザヤとハバククのこの旧約聖書の預言者の言葉を使って、もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない、かつて歴史の中でそうだったでしょと思い返させるわけです。イスラエルがそうだったじゃないか、神様の約束の言葉は実現したではないかということ、そのことを思い返させようとしています。私たちは過去の自分の信仰生活の中で祈り求めていったときに、神様が本当に祝福し恵んでくださったこと、支えてくださったこと、そのことを思い出しませんか。どれほど多くの困難の中で泣きながら神様に願い求めたときに、神様が私にどれほどの平安と、またその祈りに応えてくださったか、そして慰めをいただいたか、そのことを思い出しませんかね。私たちはそのことを思い返すだけです、あります。そうすれば主はその約束に従ってまた来る、裁きの時が来る、私たちの信仰において報いを与えてくださる時が来る、そのようなお方は必ずもう一度来る、その約束が真実であることを私たちは知ることができるのではないでしょうか。そして38節最後言うのであります。時が来れば必ずあの約束の救い主メシアはもう一度来られる、それは決して遅くない。そして言うんです、その時この地上にあっても私たちが生きるというのは信仰によって生きるんだ、信仰によって義とされるんだ、信仰によって義とされたものに対する報いがあるんだ、だから信仰を捨ててはならない、信仰によって生きなければならない、もし恐れ退くならばということは、どういうことかというと信仰を後回しにしてしまうということです。つまり迫害や生活の困難や、また人のそしり、そういったものを恐れてですね、信仰を働かせることをやめてしまうこと、信仰を後回しにしてしまうということのようであります。そうするならば私の心は彼を喜ばない、神様はそのような人を喜ばないと、ハバククの言葉を引用しながらこの記者は語ります。しかし結論です。39節、私たちは恐れ退いて滅びるのではなく、恐れ退くならって言ってるでしょ、それに対してです。39節、でも私たちは違うでしょ、恐れ退くものではないし滅びるものではない、信じて命を保つものとされているんですよ、だからそのように生きることの方がふさわしいんですよと、最後進みをして終わっていきます。いいですか。私たちは今いろんなことで困難を覚えたり、また不安を覚えたり、そして自分の信仰においてさえもこれで大丈夫だろうかと戸惑うか方がいらっしゃるかもしれません。そしてこれから一生本当に信じ続けることができるだろうかと不安に思うかもしれません。しかし私たちはイエス・キリストにあって、私たちは 恐れ退くものではない、むしろ滅びるものではなくて信じて命を保つものとされている歩みをしているものなんです。そのことを語っています。どうか主の前に私たちが必要なことは確かに忍耐です。でも同時に私たちにとって今私たちが神様の前に置かれている立場、神様が私たちをどう見てくださっているかというその約束、そこにしっかりと立っていただきたいので、それは私たちが忍耐をしていくために必要な実は約束でもあります。この約束のゆえに私たちはまた忍耐ができるとも言えます。どうぞこれからの一生涯どんな歩み試練があるか私たちはこれからは分かりません。しかしかつて神様の前に決断したあの燃えるようなあの歩み、そして主にあるクリスチャンたちの交わり、それをどれほど喜んだか、そのことをもう一度思い返してほしいのであります。そして旧約聖書の歴史の中から、また新約聖書のあのお言葉の中から神様の約束が実現していることと、また私たちの歩みそのものも神様の恵みの中にあった数々の祝福を思い返していただきたいのであります。これからいただく神様の財産、そしてまた私たちが今からも受けるであろう報い、それは私たちにとって信仰生活にとって実は今からもまた過去だけではなくてこれからの歩みにおいて私たちが忘れてはならない大切な信仰の実は姿なのであります。本当に神様の約束は遅くなることはありません。また神様の約束は私たちが死んでから味わい知ることの報いではなくて、生きている私たちが味わい知ることのできる報いをいただくこともできる、その約束もあります。どうか神と共にあって神がくださる報いを本当に受けていることを味わい知りながら行く、そんな歩みをしていただきたい、また私もしたいと願うのであります。そのために必要なのは忍耐であります。しつこくしつこく神に願い求めていくことです。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、今私たちは父なる神の約束に基づいてイエス・キリストをこの地上に送られ、十字架の贖いとされて十字架につけられ、三日目によみがえらせられました。今天の父の御心御懐で私たちのために祈り取りなしていてくださいます。主は私たちに約束された通り聖霊なる神様を送ってくださって、私たちにその救いを実現してくださいました。聖書の神がまさに三位一体の神であることを明かしされたことを覚えます。聖霊なる神様のお取り扱いを通して私たちはあなたを褒めたたえ賛美するものと変えられましたが、もう一たび今朝イエス・キリストの十字架の贖いのゆえに救いに入らせていただいたこの恵みを覚える主の晩餐に預かろうとしております。私たちはあなたの前に決心し、あなたのしもべとして生きることを告白し、あなたについていくというその決意を 主の晩餐を通してさらに新たにしようとしております。これを祝福してください。ここに預かるお一人お一人に、神様、もう一度あなたを信じ、あなたに従って歩み、さまざまな苦難を、困難を耐え忍び戦ってきた、その戦いの一つ一つに主の守りがあったこと、主と共に歩んだ喜びを味わったこと、それを思い返させてくださって、再び決意を新たなる時としてくださいますように。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。